おはようございます。私は成長の絵本部講師の長谷川千春です。第2回目の本日は成長の絵総裁谷口正信先生のご著書日時計主義とは何かをテキストに日時計主義の生き方というテーマで話をさせていただきます。日時計主義とは一言で言えば人生の光明面を見る生き方であり、成長の絵では昭和5年の立教当初から光明面を見て明るく生きることの大切さを説き続けています。本日のテキスト、日時計主義とは何かには、この日時計主義の生き方について次のように書かれています。まず18ページに引用されています。成長の家創始者谷口正治先生著、生命の実相統中版第7巻の一部を朗読いたします。成長の家ではできるだけ輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出す。喜びに言語の再現力、言葉の創造力を応用するのである。この世界の人々が皆この日時計主義に従って、不快な一切の記憶を次の瞬間から追い出してしまい、悲しい連想や憂鬱な暗示を吹き去ってしまうようにするならば、我らのこの世界はどんなに愉快に幸福になれるだろう。朗読を終わります。現在マスコミから流れるニュースや報道番組、新聞記事などを見ると、世の中の悪い面を強調し、それに焦点を合わせたものが多く報道されています。そうしたことばかりを社会に発信していくことは、人々の心を暗くするだけではなく、ひいては社会や国家、世界の情勢までをも暗くしてしまいかねないと思います。確かに世の中の出来事や人々の行いには、いろいろな醜い面もあれば欠点もあります。しかし見方を変えれば、必ず美点や称賛する点があるはずなのです。一つわかりやすい話をしてみましょう。ある日、A さんと B さんが一緒に美しい公園に出かけました。その公園にはキラキラ輝く木々の緑や美しい花々が色とりどりにたくさん咲いていました。A さんは美しい花に目を留めて、これも美しい、あのバラも素晴らしい、この花はなんと美しい彩りなのだろう、この花はなんとも言えないいい香りがすると賛嘆して歩いているうちに、自分の心が喜びと幸福に満たされていることに気がつきました。一方 B さんは、せっかく公園に来ているのに、美しいバラの花には目もくれず、バラのトゲに触っては痛い目にあったり、葉の裏にいる毛虫やアブラムシを見つけては、それに囚われて心を不快な思いで満たしてしまいました。同じ公園に出かけたのに、何を見、何を思うかで全く違う感じを持ってしまうのです。果たしてどちらが楽しい生き方でしょうか。どうせなら、人の美点や世の中の良い面の発見に努めるような生き方をしたいものです。そのような生き方をすることによって、やがて幸福と繁栄とが実現してくるのだと思います。ここで本日のテキスト、日時計主義とは何かの132ページから133ページを朗読いたします。創始者谷口正治先生は、ほがらかに笑って生きようという言葉を掲げて、成長の家を始められ、私たちは今日まで日時計主義の生活を大いに進めてきました。また、これからもさらに進めていきたいと思うのです。なぜなら、この日時計主義こそ、実相独在の信仰と唯心諸言の真理を体現した生活の実践だからです。つまり、現実的にはまだ光明が十分現れていなくても、現象の背後にある実相を信じて、それを言葉で認め、引き出すことで、地上に光明が現れる。そういう信仰と原理なくして日時計主義は成立しないからです。朗読を終わります。成長の家の基本的な教えの一つに唯心実相があります。唯心実相とは、本当にあるものは神と神によって創造された円満完全なもののみであるという教えであり、端的に言いますと、人間は神の子であるという言葉でも表現されます。人間は本来神の最高の自己実現であり、如来であり、無限の生命、無限の知恵、無限の愛、その他あらゆる善徳に満ち満ちた 不音不滅の存在であり、これが我々の実相であるということなのです。聖長の家ではこの教えを盾の真理とも呼んでいます。もう一つ、聖長の家の基本的な教えとして挙げられるのが唯心所言であります。聖長の家では目に見えるものを現象と言い、これは見せかけの世界、すなわち仮想、仮の姿であると説きます。仏教で三界、すなわち欲界、色界、無色界は唯心所言の世界であると説いているのと同じことです。感覚で捉える世界はことごとく私たちの心が表し出された世界であり、心で思うことが現象の世界に現れる。これを心の法則とも言います。心を変えることによって自分の環境を変えることができるということですから、心の持ち方一つで幸福にもなり、不幸にもなり、豊かにも貧しくもなる。そして健康にもなれば病気にもなるというわけで、この唯心所言心の法則のことを聖長の家では横の真理とも言います。聖長の家総裁谷口正信先生は本日のテキストの中で、非時計主義の生き方とは聖長の家で説く実相特在の信仰、すなわち唯心実相の信仰、そして唯心所言の真理を体現した生活の実践であるとし、たとえ現象的にはまだ完全なる素晴らしい世界が現れていなくても、その現象の奥にある実相を信じ、言葉で認めることによって、その完全なる素晴らしい実相が現れるという原理を素直に実行する信仰心が大切であるとお説きくださっています。本日のテキスト、非時計主義とは何か、38ページから40ページを朗読いたします。悪を認めないことは、だからこのような心中の悪、否定的印象の拡大を未然に防止する優れた方法でもあるのだ。悪を認めないどころか、心を実相の光明円満完全のイメージで満たすことは、類をもって集まるという強力な心の法則を発動して、私たちの心が現象の奥に光明円満完全を見出す契機を与える。谷口正治先生は、この素晴らしい方法を用いられて、数多くの著書を力強い光明の言葉で埋められている。例えば、真理の吟唱の想念感情を清める祈りには次のようなくだりがある。今より後、決して私は悪しきことを思わず、悪しきことを言わず、人を呪うことなく、怒ることなく、現象の悪に心を捉えられることなく、ただ善のみ、光のみ、美のみ、幸福のみ、豊かさのみ、調和のみ、平和のみの実相を心に見、言葉に発し、常に想念感情を清めて、この世界の実相たる天国浄土を地上に実現せんことを期するのである。同書59ページから60ページ。私たちはこの教えに従って非時計主義を生きることにしている。だから非時計日記では悪い出来事は書かないのが原則である。悪いことを書かない、印象しない、記録しない、思い出さないという方法によって、多くの人々は悪はないという実感が持てる。加えて良いことのみを書き、印象し、記録し、思い出すことによって、多くの人々は善が満ちているという実感を抱き、その実感を通して、現象の背後にある全一元の世界の実在を確信することができるようになる。そういう宗教的実感や悟りへ到達するための優れた方法が、悪を認めないという生き方である。朗読を終わります。ただいま朗読いたしました中に出てきました非時計日記とは、聖長の家白鳩会総裁谷口淳子先生ご監修のもと、聖長の家が発刊している日記帳のことで、日々の生活の中で感じた嬉しいこと、ありがたいこと、感動したことなど、良いことのみを書き記すものです。良いことのみをこの日記に書き続けることによって、心に幸福の雛形が作られ、やがてそれが現実の幸福となって現れるというもので、非時計日記は使う人の人生を楽しく豊かなものとするための日記と言っていいでしょう。 平成20年10月22日、青鳥の家東京第二教区の講習会が開催されたとき、日時計日記を使い続けているという M さんが体験発表をしました。M さんの小学4年生のお子さんは漢字テストがあるといつもそのテストの結果を隠していました。ある日、お母さんの M さんが掃除をしていると、丸めて捨ててあるたくさんの紙くずを発見しました。広げてみると、なんと20点、30点のテストばかりでした。このことを夫に相談したら、青鳥の家の真理を学んでいる M さんの夫は、子供は神の子だからきっと良くなるからしばらく様子を見ようと言ってくれたのですが、M さんは心が落ち着かず、早速日時計日記に書くことにしました。私の子供は神の子です。すでに優秀で素晴らしい成績です。と書くとともに、お子さんのいいところを見つけて、毎日毎日書き続けました。するとある日、お子さんが学校からニコニコと満面笑みで帰ってきました。どうしたの?と聞くと、お子さんは満点の漢字テストを見せてくれたというのです。お子さんの悪いところを見るのではなく、いいところを見つけて賛嘆するという M さんの体験のように、日時計主義の生き方とは、欠けていることを見るのではなく、与えられていること、恵まれていることなどの巧妙面を見て感謝する生き方なのです。日時計日記に毎日巧妙の記録をつけ、そして生活の中で巧妙面を見る生き方を実践すれば、やがてすべての人や物やことの巧妙面を見ることができるようになります。そしてその日時計主義の生活が習慣化されてきますと、自身の生活はもとより、家庭も職場も光り輝くものになっていくのです。ラジオ放送をお聞きの皆様の中で興味を持たれた方は、ぜひ日時計主義の生き方を実践されて、ますます幸福な人生を実現していただきたいと思います。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。